なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、串野のお掃除専門店お掃除フレンド串野さん、神奈川のゆきさんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語りシンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を、番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は12月の11日の水曜日でございます。もうね、冒頭のご挨拶からねちょっと噛みかけてたんですけれども、実はですね、この収録はですね、配信をいつもね行ってるんですけれども、ワンセブンライブっていうね数字の17に大文字でライブと書いて、この配信をですねもう4年半ぐらいずっとね続けておりまして、ほぼほぼ毎日行ってるんですよ。でその配信を終えた後に収録をね行ってるんですけれども、真夜中に一人でこうね喋ってるわけですよ。ただですね、配信が終わって配信やってる時はねこう盛り上がったりとかして体が温まってるんですけど、一呼吸置いたらやっぱりねこう盛り上がった後で、暖房をね節約したいなって思って、今住んでるところが防音室がね完備してあるところで、その防音室の中にエアコンはあるんですが極力つけたくないなって思って、今エアコンをつけずにね喋ってるんですけど、ちょっとやっぱね寒いのよでマイクをね手に持ってるんですけど、マイクもねなんだかちょっと冷えたようなね冷たいような感じがしていて、でそのマイクをね手に持った状態で今おしゃべりをしてるんですけど、より寒くてね、だから、ちょっとね冒頭から噛みかけてた、すいません言い訳です多分ねここまで聞いてくれた皆さんは、安倍静香はねよく配信とかでも噛むんですけど、ラジオとかでもねよく噛み対応出ちゃうんですけれども、はい、言い訳ですね、すいません、いつものことでございました。通常運転です。はい、ということで今日もですね楽しく30分いきたいなと思います。そんな最近なんですけれども、私このね寒さに耐えられるグッズを入手しましてね、ニュースってねえいきなり噛んでしまって、入手しまして、はい、もしかしたらね先週の放送でちょこっと触れたかもしれないんですけれども、絹毛布をね手に入れたんですよ私。なのでその絹毛布をね着てるともうめちゃくちゃあったかくって、それでお家のね中とかでも洋服をね着てる上からこう羽織るというか袖がついてるので、袖を通して、着用するような感じなんですけれども、ついにはね朝ゴミをね出しに行くときにパジャマ着てるじゃないですか。まあ、寝るときにね皆さんそれぞれどんな格好でね、寝られてるかはちょっとわからないんですけれども、パジャマを着て着替えてからゴミを出しに行くのがすっごいめんどくさいなって思って、今までねただほら風通しがいいかな素材的に、だからさすがにねその上下パジャマの上からダウンジャケット羽織ってとかだったら寒いわけよ足が。でも絹毛布をね着ていけば無敵ですよわかんないけど無敵ね、絹毛布を上から着るだけで全然寒く感じないから、それでねこうパジャマっていうのもバレないし、パジャマの上から着る毛布を着て、ゴミをね出しに行ってみたんですよ先日。そしたら寒くはないんですけど、そういう時に限ってね 近所の方にね会ったりとか、なんかねこうパッと見たらちょっと怪しいんじゃないかなっていうようなね、早歩きでタッタッタッタッタッタって極力誰にも会いませんようにみたいな感じでね行くんですけど、まあ、近所の方かどうかはさすがに分かんないんですけど、そういう人に限ってねなんか通行人にとすれ違ったりとかね、いつどこでね誰に見られてるか分からないなって思いながら、いる今日この頃なんですけれども、はい、特にね私の場合はねこういうお仕事をしてるので本当にねどこで見られてるか分かんないですからね。ギター背負ってこの間ね、12月の1日に、東高円寺っていうところにあるロサンゼルスクラブっていう会場で、私が大好きなシンガーソングライターのアーサちゃんがね、お店を昨年始めまして、そこのお店の1周年記念イベントがあったんですけど、東高円寺の駅で降りた時に駅のホームでねおにぎりを食べてたんですよ。で明らかにね荷物を持って、まあ、ギターを背負ってたんで明らかにミュージシャンじゃないですか。でもね会場に入る前にお腹が空いたから、まあ、コンビニで買ったおにぎりをむしゃむしゃ食べてたわけですよ。そしたら同じくギターを背負った方が電車から降りてきて目があったんですよね。あ、絶対これこの後のねイベントに出るアーティストじゃんないかって思って、でもね見たことなかったんでね面識なかったから、いやでも違うかもしれないね、違ってほしいって思いながら、そのままおにぎりをね食べ続けて、で、食べ終わって改札を出て、そしたら、場所が分かんないからねナビを見てたんですよ私。でナビを見て、どっちかなどっちかなって思ってたら後ろから声をかけられまして、で声をかけられて振り向いたらさっきのアーティストさんがいるんですよ。え、やばいって思って、どうしよう、あのさっきおにぎり食べてた方ですよねって言われたらどうしようと思ってちょっとドキッとしたんですけど、その後にねもしかしてロサンゼルスクラブに出演される方ですかって聞かれて、はいそうですって言って、自分もね今から行くんですけどもし道わからないようだったら一緒に行きますかって言ってくれて、優しいって思って、ねえどうしよう第一声でねあのおにぎり食べてた子だよねって言われたらって思ってドキッとしたんですけど、いやわかんないですよ、もしかしたら内心ね、あ、駅のホームでおにぎり食べてた子だって思われたかもしれないし口に出さなかっただけで、でもそれで親近感をね持ってくれた可能性もありますし、いやわかんないですよ本当にね。ということで、どこでね誰に見られてるかわかんないですよっていうねあの話をさせていただきました。まああとはねこう知り合いかなって思って話しかけたら全然違う人だったとか、そういうこともね過去にありましたし、あの時ね恥ずかしいですよね。なんかこう、あと私の後ろの人に遠くから手を振ってるのに自分に振られてるのかと思って手を振り返したら全然違かったりとか、私の後ろのね人に手を振ってたのであって私じゃなかったみたいなね、そんなこともありますし、まあでもね人生ネタだらけですよ本当にね。こう毎日過ごしているといろんなハプニングがねあったりとかするんですけれども、そういうことすらもねこう笑いに変えて、すぐねライブの MC とかのネタに私はしちゃうんですけれども、何かこうね人に迷惑をかけちゃいけないですけど、そうね以外のことだったら全部美味しいと思っちゃうタイプなんで、よし今日の MC のネタができたって思いながら日々過ごしてます。そしたらねすごく楽に生きれますよ、人生楽しいですよ。はい、ということで、この曲がふさわしいんじゃないかということで阿部静香でマイカ聞いてください。下を向く帰り道、なんで私はこうなんだって、嫌気がさす帰り道、楽しそうだな嬉しそうだな、虚しくなる帰り道、比べたってしょうがないのに頭ではわかってる、時間は平等だ私にもあるんだ、人生を楽しむ権利が前向いて
ていこうか。まあいいかまあいいか、ちょっと荷物置いてみようか。まあいいかまあいいか、コーヒーでも買ってこようか。坂道があったり、砂利道があったり、平坦な道ばかりじゃないから、強くなるための試練、経験をありがとう。きっと明日の私は今日の私を超えるから。まあいいか、落ちてばっかもいられないか。まあいいかまあいいか、また頑張ればいいか。まあいいかまあいいか、手すまないこともあるけどさ。まあいいかまあいいか、手楽になることもある。まあいいか、一度きりの人生だから。まあいいかまあいいか、明日も笑って行こう、明日も笑って行こう。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香でマイカお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は週替わりでいろんなトークテーマをお届けしているのですが、今月はですね、1年を振り返って月間ということで、先週の放送では、今年1年間で頑張ったことっていうのをね、テーマにお届けしたんですが、今週のテーマはですね、てるん、今年1年間で嬉しかったことでございます。1年を通してみると本当にね、嬉しかったこといっぱいあるんですけれども、私はですね、まず今年の、3月に PR 大使を務めさせていただいている岐阜県海津市の、温泉施設のですね、ロケが入ったんですよ、その船の湯さんにね。で、岐阜めっちゃわかるテレビっていう番組なんですけれども、そちらに PR 大使としてね、出演をさせていただきまして、しかもね、結構出たんですよ私。で、この模様はですね、めっちゃ岐阜わかるテレビの、YouTube の方にもまだね上がってるかなと思うので、ぜひ遡ってね見ていただきたいのと、今年の5月にはですね、 TBS の The MC3 っていうね、番組の中で阿部静香の TikTok のね、動画を取り上げていただいたというか、本当にね、放送時間的には5秒ぐらいだったんですけれども、クイズの、紹介のねところに使われてね、それがねめちゃくちゃ嬉しかったんですが、なんといっても今年はですね、11月の9日、八王子ビー玉っていうね会場にて、阿部静香のね活動10周年、今年の8月で音楽を専業にして10周年を迎えたんですけれども、その、記念イベントみたいなのがねあったんですけれども、そちらでなんと、応援してくださっている皆様からですね、ギターをプレゼントいただいてしまって、これはね本当に嬉しかったなー。ね、いつも言ってるように、それだけがね応援の形っていうわけではなく、阿部静香のねいないところでサプライズの計画に動いてくださった皆さんのおかげなので、知らなかったよっていう方もすごくたくさんいると思うんですよ。 でも、そういった方たちにはですね、また別の形で、日々の応援をしていただければすごく嬉しいので、これからもね川田の応援をしていただけたらなって思います。それがすごく嬉しかったことかなって思います。嬉しいこと他にもねたくさんあったんですけれども、大きく、この3つかなっていうふうにね思っております。それではですね、皆様からのメッセージもご紹介させていただきたいなと思います。まずは串戸のハートマちゃんからでございます。ありがとうございます。今年1年間嬉しかったこと、シータンの存在が楽しみで活躍が嬉しい、シータンの歌声のシャワーを浴びることができて嬉しい、このラジオ番組でメッセージを読んでくださり、シータンのお話を聞けていることが嬉しい、配信でいつでもシータンを見聞きできるのが嬉しい、穏やかなライフ、何でもない日常、そんな今を生きていることが嬉しい、安心できる場所でぐっすり安眠して3食のお食事をいただいていることが幸せの答えなのかな、とにかく嬉しいとね、いうふうにいただきました。本当にありがとうございます。嬉しいですね。もうね、ハートマちゃん阿部静香ありきじゃないですか。最高ですもん、本当にね、嬉しいですね、ありがとうございます。そしてですね、実はハートマちゃんからねこの後もメッセージが続いてるんですけれども、今ね目では見させていただいてるんですけれども、ちょっとね時間の都合上割愛させていただくようなね形になってしまうんですけれども、ハートマちゃんはね阿部静香の楽曲を何かに例えるならっていう風にね、書いてくれておりまして、例えば行くぞファイヤーはね刺激のある蒙古タンメンとかね、すすめは焼肉とビールとかみたいなねことでいっぱい書いてくれてるんですけれども、確かにこれ面白いかもしれないですね。なんかの機会でやってみてもいいかもね。阿部静香の楽曲でこうなんか例えるならばみたいなね、例えばみんなが元気を出したい時に聴きたい曲はとか、なんかそういうのをねランキング形式にして発表してもらっても面白いかもしれない。あえてテーマを決めずにね、おのおのでこう考えていただくというか、例えばハートマちゃんが思う阿部静香の楽曲ランキングみたいなね、こうしんみりしたい時に聴きたい曲とか自分でテーマを決めて、まあ、書いてもらうとかね、朝聴きたい曲とか、なんかそういうの面白いかもしれないですね。ヒントをありがとうございます、ハートマちゃん。ということで、2025年もね、阿部静香兄貴の1年になってくれることを願います。ありがとうございます。続きまして、岐阜県の感激さんからです。ありがとうございます。1年を振り返って考えると嬉しいことはたくさんあったような気がして、安定している1年でもありました。その中でも4年ほど会えていない人がいて、機会があれば会いに行こうと思っていたのですが、やっと今年の10月その人に会う機会がありまして、会えたことが嬉しいことでしたね。その人は仕事で富山に長期出張に行っていた時に通っていた居酒屋さんの大将です。年齢も同じぐらいの人で、話題も一緒、趣味も同じで、いつも楽しい話をしていたし、寿司居酒屋さんなので海鮮物が新鮮で、美味しさにも話題が止まりませんでしたね。まかない料理もくれたりして嬉しかった思い出でしたね。今年の1月の地震被害も気にしていましたが、ほぼなかったみたいで良かったです、ということでね、いただいております。まさに感激ですねありがとうございます。ね、やっぱりね、私もあったな、今年しばらくね会えてない、会えてないというか、ライブにね行けてなかった地域の皆さんとの再会だったりとか、やっぱりねお互いが会えてなくても元気で過ごしていたっていうことが分かる瞬間がすごく嬉しいですよね。今の時代 SNS とかでね連絡とかはまめに取れるかもしれないし、相手が今どんなことをしてるのかっていうのを見ることはできるかもしれないけど、やっぱりね実際に会うことが一番ですよね。ライブも同じですよね。やっぱりね直接会って歌を届ける、みんなの反応が見れるから、やっぱりねライブっていいなって思ったりしますし、本当にね久しぶりの再会嬉しかったことだと思います。話にもたくさん花が咲いたんでしょうね。感激ちゃん、すごく心の温まるね素敵なお話を聞かせてくれてありがとうございました。 続きまして、串野のひろちゃんからです。ありがとうございます。今年1年間で嬉しかったこと、ちょっと哲学的になってしまいますが、喜怒哀楽がありながらも今日まで生き続けられたことです。大げさに感じる言葉だとは思いますが、人間明日も明後日も生きているという保証はなく、自分は生き続けたいと思っていても船の事故や急病で命を落としてしまうことがないわけではありません。今年は初めから不整脈や高血圧など今まで体験したことのない体の不調に見舞われ、また原因不明の謎の風邪やそれによる副鼻腔炎など過去一医療費を支払った年でもありました。それゆえに余計に健康のありがたみ、命の大切さを思い知れた1年でした。来年は健康に気をつけて楽しく過ごそうといつも思いますが、2000年パンデミックが突然起きたように何が起きるか分かりません。だからこそ残りの人生、日々悔いなく生きていく、来年のこの時期同じように1年間生き続けたということを喜びたいと思います、と。なんて素敵なメッセージなんだねえ。本当にそうですよ。だから当たり前のことなんてねないし、すごくね、なんだろう、なんかね過去に見たことがあるんですけれども、寿命はね全員同じだっていうのを見たことがあるんですよ。なぜならば、先ほどひろちゃんも言ってくれたみたいに、若いからといって明日も生き続けられる保証はないからなんですよ。だから人生は一度きりだから、やっぱりね一日一日を大事にしていかなきゃいけないなって思うし、私も介護士からね音楽の世界に飛び込んだのも、まあ、それが理由だし、今も歌のテーマにしている、もしね突然何か起きた時にあれやっとけばよかったっていう後悔は一生残ると言われているので、だったらね失敗してもいいから飛び込んでみようっていうのがね正しい生き方なのかなって思ったりもします。ひろちゃん、すごくね大事なことねえ、ありがとうございます。いつもねひろちゃんからの応援に私も助けてもらってるので、いつまでも元気でいれるように私もいっぱいパワーを送りたいと思います。そして最後に、お久しぶりのラジオメール嬉しいです。名古屋のベイさんからでございます。ありがとうございます。嬉しかったこと、おかげさまでこれといった難儀な出来事もそんなになく、平凡とした日々を送れました。これが一番の嬉しかったことといえば言えなくもないのですが、やっぱり一番嬉しかったことは5年ぶりに開催された境南音楽祭ですね。オイラにとってのここから始まった大事な大事な音楽祭、そしてこの時は遠巻きではなく目の前にドーンと座ってのストリートライブ鑑賞、観覧、ノリノリシータンをステージ越しではなく目の前で、これがやっぱり一番思い出深い嬉しかった出来事でした。現時点では年末にジャンボ宝くじが当選すれば、それが一番嬉しいことに変更になる可能性はありますがね。さて、ジャンボ宝くじ忘れないうちに買わなくては、というねメッセージをいただきました。ありがとうございますね。え、境南音楽祭嬉しかったですね。私も嬉しかった。ベイさんとね、出会えた大事な場所ですから、原点ですもんね。それをこういう風にね伝えてくれたことがすごく嬉しかったですけど、宝くじ当ててほしいね。ぜひね、更新されましたっていうメッセージ来年待ってますんでね、ぜひぜひ、くれぐれも宝くじ当たったからといってね、あれベイさんどこ行ったんだの、そういえば最近見ないねにはならないようにお願いします。ぜひね、ここからここにある物販全部って言ってもらえるように期待しておりますのでね。というのはね、冗談なんですけれども、境南音楽祭また来年もね、場所でみんなで音楽を楽しめたら最高だなって思いますね。ベイさん、ありがとうございました。ということで、今年嬉しかったことを皆さんからのね素敵なメッセージたくさんいただきました。ありがとうございます。すごく幸せな気持ちでこの曲をお届けしたいと思います。幸せの答え聞いてください。
小さい頃遊んだあのゲーム、なんだっけな、
安倍静香のジンギース乾杯。
安倍静香で幸せの答えをお届けいたしました。この番組では皆様からのラジオメールを募集しております。次回のテーマ、12月18日放送分なんですけれども、今年1年間で悔しかったまたは悲しかった出来事はということで、メールを募集させていただきたいと思います。今回がですね、嬉しかったことだったので、悲しかったこととかね、悔しかったことっていうのはもうね、上書き保存して思い出したくないっていうのもあると思うんですけれども、やっぱりね、こういうことがあったからそれをね、来年につなげていきたいとか、1年をね、振り返ってのまあ振り返る月間ということで、ちょっとね、ネガティブな部分もね、振り返ってみようじゃないかということで、このテーマにさせていただきました。ぜひですね、皆様のお声を聞かせてください。ラジオネーム、お住まいの地域をご記入の上、SHIZU、SHIZ 数字で1240アットマーク kvd.bigglobe.ne.jp、 または SHIZ1240 アットマーク gmail.com でも対応可能となっております。詳しくはですね、ブログをチェックしていただけたらと思います。もしですね、私収録で毎週お届けしてるんですが、この収録時にですね、メールが間に合わなくても翌週お読みしたりしますので、ぜひ諦めずにね、メールを届けていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最後にライブの告知を行っていきたいと思います。今週末はですね、岐阜県の海津市に歌いに行かせていただきます。12月の14日土曜日、海津温泉空船の湯ロビーコンサート、19時30分からを予定しております。そして12月の16日の月曜日は大阪へ久しぶりに歌いに行かせていただきます。くしど出身クリエイティブアイドル秋葉ねなちゃん、クールくしど市観光大使でもあるんですけれども、ねなちとですね、神崎川が最寄りの合同会社 RCS というね、ねなちの会社でイベントをさせていただきます。ぜひですね、こちら19時からとなっております。ご予約もお待ちしております。そして12月の17日の火曜日は年内最後の名古屋ライブでございます。名古屋のスペードボックスさんにて出演をさせていただきます。ぜひですね、皆さん盛り上げに来ていただけたら嬉しいなと思います。そして、来年、あ、ごめんなさい、12月の29日ですね、こちら東京のライブがお昼間に入りまして、四ツ谷三丁目にあります新宿、これ44でいいのかな、読み方は、ファンタジーホールという会場にて、年内最後のライブがございます。こちらもご予約受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
笑顔でいれるそれ